Hello guys! 皆さん、こんにちは。ナナです。いかがお過ごしでしょうか？はい、今日もポッドキャストを撮っていきたいと思います。もう LA は暑くて暑くてですね、もう私はマックル経験になってしまって、そして、日焼け止めとかも塗ってないし、ちゃんとなんか肌の保湿とかもやってないので、もう皮がむけちゃってですね、ちょっとひどい見た目になっているんですが、なんかこんなことも気にせず、なんか外で、もう暑かろうが寒かろうが、外で一生懸命遊んでた時をなんかちょっとむけた自分の肌を見て思い出しました。 Connor, what are you doing? Come here. おいで。
おいで。
よいしょ。ちょっとうちのワンコがマミ抱っこしてって言ってるので今膝に乗せました。今日はですね、なんかもうすごく、なんかもうこんな怖い思いをしたことがないってぐらい結構怖い体験をしたんですね。でもそこからすごく気づけることが多くて、まあ、それを今日ちょっと皆さんに、まあ突然なんですけどもシェアしたいなと思います。今ね、ちょうど私のお友達のワンちゃんを一緒に預かっていて、まあ3週間ぐらい預かってるんですけども、まあ私も犬がいて猫がいてっていう感じで、まあ犬2匹をね外に出して散歩に連れて行ったりとか、おしっこしたりうんちしたりとか、あとはまあ公園に連れて行ってわーって遊ばせるんですけども、私のワンちゃんはですね、もうすごい、エネルギッシュで、そしてもうちっちゃいんですけども、足がめちゃくちゃ速いんですよ。足がめちゃくちゃ速くて、しかも公園とかに行ったら、まあ、日本のね公園とかだとなかなかそのワンちゃんを、オフリッシュして走らせるとかってこうね、公園のルールとかがあるから難しかったりもするんですけども、結構こっちの公園とかはもう広ければもう結構そのワンちゃんがね、ちゃんとしつけっていうか、すごくこうアグレッシブなワンちゃんじゃなければ、結構もうそのままアンリッシュさせて、もう公園の中で遊ばせてみたいな、結構こう人間の世界に溶け込んでる感じなんですね。特に LA は、ちょっと他の州はわからないですけども。で、先週ですね、私のワンちゃんと友達のワンちゃんを連れて、まあ、公園に行ってですね、まあ、結構その公園大きいんですね、かなりメガパークなんですけども、その周りっていうのが道路で覆われてるんですよ。なんかフェンスとかがなくて、ただすっごい広いので、まあ大丈夫だろうって思っていて、まあ遊ばせてたんですね、オフリッシュして。他のワンちゃんもすっごいいて、まあそこのこう地域のワンちゃん飼ってる人たちがもうそこで集まるみたいな感じだったんですけども、そう。で、私のワンコが、まあ、いつも通り遊んでいてですね、まあ、私のワンちゃんはコナっていうんですけど、もうコナがいつも通りなんか、まだ1歳なので走り回ってとかしていて、そしたら、まあ、コナ、まあ、小型犬なのかな？10パウンド、10パウンドってどんぐらい？ 5 キロぐらい？もっと？わかんないな。まあ、そのぐらいのサイズなんですけども、同じね、サイズのワンちゃんが来たんですよ。で、同じサイズのワンちゃんが来て、で、なんか2匹で、なんか、じゃれ合ってて、あ、かわいいって、まあ、いつも通り見ていて、そしたら、そこに、3匹ぐらい、また同じぐらいのね、サイズの犬が加わってきて、5匹ぐらいで、うわーって走り始めたんですよ。で、私たちオーナーとかも、あ、かわいいみたいな、なんか、はんはんはんみたいな感じで見てたんですけど、なんか1匹がね、その5匹中の1匹が、うちのコナではないんですけど、なんか多分怖くなっちゃったのかな。で、もう、逃げるように、もうその公園のね、私たちからもうすっごい離れたところまですっごい勢いで、ブワーって走ってっちゃったんですよ。すっごい走っていっちゃって、でも、まあ私の、ワンちゃん、犬はね、リコールができるので、もう、 come here って、come back って、おいでとか言うと戻ってくるんですけど、でももう本当に犬5匹の中で走り回ってるし、なんかもう、なんて言うんだろうな、1匹は多分怖くて逃げているけど、4匹はそれをすごい勢いで追っかけていったんですよ。で、そしたらもう遠くに行き過ぎちゃって、ついにその道路側に出てしまって、で、まあ、私は、今預かってるワンちゃんも一緒にいたので、この子までいなくなっちゃったらまずいと思って、すぐ、もう超焦りながら、私の預かってるワンちゃんに首輪をして、履修をして、でもなんかもう本当になんかパニックになりすぎちゃって、私も超なんか手とかが震えてるわけですよ。で、追いかけに行こうって思ったら、もう、うちのコナが見えなくて、もう私の頭の中は真っ白になって、もう道路出ちゃったと思って、で、しかも道路渡っちゃったみたいな。5匹中の2匹ぐらいが本当に道路を渡ってしまったんですよ。車とかがバンバン通ってるのに。で、私の犬も、コナンもそっちに行っちゃったと思って、もうすっごいもう叫びながら、そしてもう道にいる人、もうみんなに、Where's my dog? Did you see my small dog? Why dog? とか言ってすっごい叫びながら、もうほんとその日もう声が出なくなったぐらい、もうすっごい叫んで、走って、でもいないわけですよ。でもなんかその時に、なんかすごく私の中で、もういろんな思いが出てきて、ああ、なんか、もっと愛せたなとか、なんか、もっと I love you って伝えたらよかったなとか、なんかこう、最後、コナンを見た瞬間に、ちゃんと愛を伝えられたかなとか、なんか、もういろんなことが私の頭にふわーって巻いてきて、でも私もどうしたらいいかわかんなくて、とりあえずまあ道路を出て探してみたけど、もういないから、もしかしたら戻ってるかもしれないと思って、まあその公園に戻ってですね。そしたらもうそこら中の人になんか私はもう声をかけまくっていたから、もうみんな心配してそこで待ってくれていて、なんか Are you okay? みたいな。Did you find your dog? みたいな。犬、あなたのワンコ見つけた?とか言われて、No! みたいな。もう結構なんかもう泣きながらだったんですけど、そしたら一人男の人が、私の方に向かって叫んで Your dog is safe. We have your dog. みたいな。もうあなたのワンちゃん大丈夫だよって僕たちが今、抱えてるからって言われて、パッて見たら、その、まあ、コナがいて、他の飼い主さんが抱えてくれてたんですけど、まあ、私のコナはその道路を出ずに、公園をぐるーっと回って、まあ、その私がいた場所に戻っていったんですけども、まあコナからしたら私が行方不明になったみたいな感じになっていて、そう、犬が行方不明になったっていうよりか、もうコナからしたらもう私人間飼い主がいなくなったみたいな感じになってて、もうとにかくそこで本当に泣きつぐれて、I'm so sorry! とか言って、もう超泣いて、もうコナのこと抱きかかえて、もうコナもすごいもう怖かった。と思うんですよね。こう私がいなくなっちゃったし、みたいな感じで。で、なんか結構周りの人とかもそれを見てもなんか本当に良かったみたいな涙してくれる人とかもいて。なんかこう日本だとちょっと考えられないシチュエーションかなって思うんですけども。ね、犬をこうさ、リーシュしないでこう外に出すっていうこととかもあんまりないんですけど、 LA とかって皆さん来たことあったらわかると思うんですけども、普通にカフェとかにワンちゃんがいたりとか、スーパーとかにワンちゃんがいたりとか、もうほんとリーシュすらつけないワンちゃんがいたりとか、もう公園とかはもうリーシュせずに、飼い主さんは自転車乗ったりとか、スクーター乗ったりとか、スケーター乗ったりとかして、犬はそれの横を走ってるとか、すごくこう人間の世界に溶け込んでいる感じなんですけども、そう。だからね、もう私もそういう風にアンリーシュをして、もうコナを走らせていて、まあコナはその道路を出なかったんですけども、まあ幸いね、その他の飛び出ちゃったワンちゃんとかもすごく 心配だったんですけども、全員、まあ、無事だったんですけども、でも本当になんかその日すごくこう怖かったっていう思いももちろんあったんですけども、やっぱり本当になんか大切な人、そして一番近くにいる家族とか、なんか愛する人になんかやっぱり愛を伝えられてるかなって、こう最後こう粉を失ってしまったかもって考えた時に、うわーって思った時に、あーもう絶対絶対にこんな後悔だけは絶対したくないって思ったんですね。まあこれっていうのは、まあ犬だけじゃないし、自分の、旦那さんもそうだし、自分の家族もそうだし、ね、お母さんもそうだし。なんかやっぱりそういうことを考えた時に、ああ、まだまだこの、私は結構自分的に愛っていうのを表現するタイプ。もう大好きなものには大好きっていうし、もう犬にも本当にもう毎日毎日 I love you, I love you, I love you って言ってるけど、でもなんかもうそれじゃもう全然足りないって思ってしまったぐらい。もっともっと愛っていうのを表現していいんだなっていうのを感じたんですね。そう。なのでね、これ聞いてる皆さん、もう結構これは、ズキュンとするんではないでしょうかね。まあこれを聞いてくださっている方が、じゃあ恋人がいるのか、まあ家族、まあ家族、みんなね家族はいると思いますけども、まあペットもそうだし、恋人もそうだし、旦那さんもそうだし、子供たちもそうだし、ね、男性であれば愛する奥さんもそうだし、子供たちもそうだし、お母さんもお父さんもそうだし、愛をもっともっと伝えていきましょう。っていうのをすごくもう心の底から感じて、もうそれをちょっと今日は伝えたくて、まあ、このお話をさせていただきました。本当にね、この命っていうのは、いつまで続くか、いつここで終わりますとか、なんかそういうもうわからないじゃないですか。もう未知の世界の話で、わかんない。もっとスピリチュアルジャーニーを深くしたら自分がいつ死ぬとかわかんのかな。まあでも、わかんない方がいいですよね。わかんない中で、ね、その今ある時間っていうのを目いっぱい感謝をしながら、愛いっぱいで生きていく。そしてその愛を自分の大切な人たちにシェアしていく。伝えていく。もうこれがもういかに大切で、もうこれだけなんだなっていうのを思いました。本当一日の終わりには自分が愛で満ち溢れてるか。そしてその愛を人に伝えてるか。もうこれだけなんだなっていうのを、感じました。なのでまあね、愛を伝えるってちょっと照れくさいかもしれないんですけども、でもなんか、まあ日本語だったら、まあ英語だったら I love you とか言ってちょっとなんかポップな感じで言えるけど、まあ日本語だったら愛してるよって、でちょっとね重く捉え、ちょっとなんか重みが違う感じがしますが、でもこの愛してるよって言えればまあそれが一番いいんですけども、まあ他の手段でもちょっとね、愛情表現っていうのをぜひ皆さんの大切な人たちに、惜しみなくしてほしいなっていうのを感じました。まあ時間は本当に限りがあるので、限りが無限ではないので、まあその中で、まあ今大切な人とね、どれだけの時間を過ごせるかっていうのはわからないですし、もうこの毎分毎秒毎秒時間は過ぎていって、その一緒に過ごせる時間っていうのは少なくなっているわけですよ。なのでもっとその中で愛を深めて伝えて、もうそんな私たちでいたら、もうこれは世界平和につながりますねって、まあ本当にそこまで膨大な話になりますけども、結構そこまで考えたような私の経験でした。はい、まあという感じでね、私の経験談を話させていただきました。という感じで、もうポッドキャストにはもうなんかすごく最近 ポッドキャストを楽しんでいて、もう一つのね、チャンネルを実は始めたんですよ。こっちは私のブランド、ナナチュアルハニー、蜂蜜のブランドなんですけれども、蜂蜜皆さんお好きかわからないんですけども、私はビバリーヒルズで蜂蜜屋さんをしていて、それを皆さんにお届けしているんですけども、はい。まあ、そちらのね、ブランドのポッドキャストということで、蜂蜜とウェルネスっていうね、まあ、ここでは、まあ、蜂蜜とか蜜蜂を通して、するお話なんですけども、これがすごくすごく深くて、すごくスピリチュアリティが高い、そしてこう、なんかインスピレーションたっぷりのお話をしているので、地球とコネクトしたり、自分自身のこうマインドとコネクトしたり、まあ、蜂蜜っていうトピックはすごいスペシフィックなんですけども、そこからすごくいろんなところに触れてお話をしているので、もし興味がある方は、そちらもチェックしてみてください。概要欄にそのリンクを貼っておきます。はい。それでは、今回はこの辺で終わりにしようと思います。はい。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。それでは、またね。バイバイ。